本市の向かう方向性を指し示す。自民党市民クラブ無所属議員の会、奥村亮議員。質問1、持続可能な自治会活動にするためには。問い、防犯灯の電気代について自治会加入者だけに負担をお願いするのは不平等に思うが、どのように考えているのか。答え、令和5年度にニーズを調査し、令和8年度をめどに補助金の引き上げを考えている。問い、老朽化した自治会館や集会所の除却について対応が必要と考えるが、支援などは考えているのか。答え、除却することになった場合は補助金について整理した上で検討したい。問い、自治会をデジタル化することで若い世代の参加率も向上すると考えるが、どのように考えているか。答え、現役世代や若者にも参加しやすく持続可能な自治会活動を実現するためには、デジタル化の推進は喫緊の課題と考えており、地域活動デジタル化推進のための施策を展開していく。質問2、本市の目指すブランディング事業について。問い、令和5年度で何を目指すのか、またどのようなことをするのか。答え、本市の唯一無二の価値であるブランド理念を構築し、市民や事業者の皆様にも参画いただき、共感できるブランド理念を含む基本方針及び戦略の策定を行う。問い、ブランディング事業をしていく中で最終の目的は何なのか。答え、市民自ら市を自慢し、市の良さを口に出してもらうことが最大のシティプロモーションと考えており、そのような状況を作り出すことで大きく変わってくると考えている。質問3、市内産業の活性化に市は何ができるのか。ずっと住み続けたい河内長野へ。工藤恵子議員。質問1、子どもが健やかに育つ河内長野市を目指して。問い、令和5年4月1日から施行される子ども基本法への対応について。子どもたちが行政に対して意見を言えるようにするにはどうすればよいか。答え、ヒアリングやアンケートだけでは難しい。意見を聞き取れるスキルが大人にも必要。子どもの意見をきちんと吸い上げられるよう研究したい。問い、保育園、幼稚園、認定子ども園に対するおむつごみ回収支援の実施状況と手ぶら登園への支援について。答え、0歳児から2歳児の定員数に応じ、市から事業系ごみシールを各園に配布。令和4年度は21園より684人分の申請を受け、事業系ごみシールを配布した。令和5年度は令和4年度の実績を踏まえ、配布対象年齢や枚数等について検討を行っており、2歳児までと考えているが、3歳でも必要な方がいるため、実態に対応した枚数を検討している。手ぶら登園の支援は、民間園では各園の実情に合わせた形態で実施。千代田台子ども園では、令和5年度から0歳児と1歳児クラスに寝具を購入。布団の持ち帰りを選択できる対応を行う予定。質問2、より魅力ある河内長野市を目指して。問い、南ヶ丘、大谷船、南下台方面からの市役所へのアクセスについて。答え、 市南部の住宅地から市役所や上原方面へのアクセスについて交通事業者と協議を重ねてきたが、実現には至らなかった。新たなニーズを注視するとともに、アクセスの手法や必要性を研究し、高齢者の意見も踏まえて検討したい。高齢者支援ボランティア活動を支えよ。自民党市民クラブ無所属議員の会堀川和弘議員。質問1、令和5年度当初予算について。問い、歳入増加や歳出削減の具体策はどのようなものがあるのか。答え、歳入についてはふるさと納税の充実、基金の債権運用、未利用地の売却、ネーミングライツの導入などがあり、中長期的には他校上原地区、小山田西地区、赤峰市民広場の産業用地化に向けた取り組みを進め、個人、法人、市民税や固定資産税の増収を図っていく。歳出については、事業費の精査、事業内容の見直し、事務従事者の適正化など、現場視点の取り組みによる削減を図っている。中長期的には、マイナンバーカードを用いた電子申請システムや、文化施設予約システムのキャッシュレス決済、電子化した道路台帳のウェブ公開などで、来庁せずとも各種申請や情報入手が可能になることから、窓口コストの削減を図るためのデジタルトランスフォーメーション、DX の推進や公共施設の集約化、複合化を進め、将来の維持改修費縮減や平準化に取り組むファシリティマネジメント、FM を進めていく。質問2、高齢者の健康寿命延伸のために。問い、高齢者の移動支援などを支えるボランティア団体のメンバー確保のため行政がすべきことは。答え、広報誌やホームページ、SNS を活用した活動に対する啓発や担い手養成講座など検討を進めている。一方で、地域での丁寧なアプローチにより、担い手確保に成功し、モデルとなる団体もあることから、市による全体的な取り組みと、地域での個別のアプローチの両方があって、課題解決につながると考えている。今後も、ボランティア、ポイント制度も含めた支援策を研究していく。相手の心に寄り添った優しい町へ。大阪維新の会、西田義信議員。質問1、UU スペースの取り組み、課題及び今後の展開について。問い、UU スペースに通うことで学校にまた行くようになったケースはあるか。答え、UU スペースに通ったことが学校復帰へのきっかけは不明だが、実際に学校からの直接の支援もあり、学校へ少し通い出している子どももいる。問い、UU スペースに通うことは学校の出席代わりになるか。答え、不登校になっている子どもの出欠状況については、そこに通っている子どもの状況が把握できるというのが大前提になっていることから出席扱いをしている。問い、通っている人数に対して施設が狭小ということが課題であるが、解決策として移転も含めどんなことを検討しているか。答え、さまざまな観点で現在検討している。質問2、本市のデジタルトランスフォーメーション、DX の現状及び課題について。問い、 電子申請システムの導入が稼働予定とのことだが、PR 方法はどのように考えているか。答え、市広報誌4月号で特集記事を調整中であり、市の SNS、LINE 等をすでに登録していただいている方にも、積極的に PR していこうと考えている。問い、公民館に掲示をすると、皆さんがよく行く施設等に掲示をするよう検討していただきたいがどうか。答え、特に高齢者の方等はなかなか目にする機会も少ないと思うため、公民館をはじめ市の公共施設に提案のような形でポスター等を掲示して PR に努めたい。住んでよかったと思える河内長野市へ。公明党奥井良一議員。質問1、弱者支援について。問い、行政手続きのオンライン化の進捗について問う。答え、スマートフォンとマイナンバーカードを用いて市役所に来なくても一部証明書、住民票や戸籍などの発行申請手続きを行っていただけるように最終調整を行っている。問い、デマンド型乗り合い送迎サービスの導入を検討してはどうか。答え、移動ニーズの多様化に対応するため、様々な移動モードの検討が必要と考えているが、一方で、新たな移動モードの導入に際しては、課題整理も必要と考えている。質問2、不登校児童・生徒の支援や対策について。問い、本市の不登校児童・生徒への指導や支援について問う。答え、児童・生徒が抱えている不安や悩みの解消にあたり、一人一人に対してきめ細やかな指導を行ってきた。また、生徒指導員、スーパーバイザーといった人材を学校へ派遣し、学校体制や不登校児童・生徒への対応の手立て等についてアドバイスを行うなど、問題解決を図るためのサポート体制の充実に力点を置いたところである。問い、適応指導教室、悠遊スペースの現状と今後について問う。答え、入室希望も増加しており、子どものニーズに合わせた対応ができるよう、工夫した取り組みを進めている。施設の老朽化が進んでいることや、教室数が少ないことが課題となっており、解決に向けた検討を行っているところである。質問3、管理者不明な橋、通称勝手橋について、しっかり管理を進めて橋を閉鎖するようなことは絶対に防いでいただきたい。河内長野を日本一優しい町へ。若林康議員。質問1、お年寄りに優しい町へ、新たな地域コミュニティの必要性について。問い、加賀田公民館複合化は、子ども・高齢者の新たなコミュニティができることによる孤独・孤立対策になる可能性があるが、どう考えるか。答え、公民館を利用する大人が子どもと交流する機会が増え、子どもにとっても大人にとっても教育効果が高まり、その結果としてコミュニティの発展に寄与していく効果が得られればと考えている。質問2、女性・赤ちゃんに優しい町へ、送迎保育ステーション設置について。問い、子育て世代支援のための河内長野駅前への送迎保育ステーション の設置について、市として戦略的に定住人口の維持を掲げるということだが、子育て世代の呼び込みの手法の一つとして、送迎保育ステーションの設置も効果があると考えるが、対応方針について問う。答え、送迎保育ステーション設置の利点として、電車通勤の保護者が保育施設に子どもを送ってから駅に向かう必要がなく、保護者負担の軽減が図れることや、遠隔地の保育施設の選択肢が増えることから、子育ての町としての PR 効果があり、子育て世帯の転入や定住が促進されると考えられる。一方で、保護者と保育士との対面でのコミュニケーションができないことや、乳児がバスに乗って園まで移動することの負担が課題。また、両親ともに電車通勤している割合が高くないため、需要予測が困難である。送迎保育ステーションの設置は、子育ての町としての PR 効果はあるが、課題もあり、導入は難しい。加齢性難聴の補聴器補助を早急に。日本共産党、丹羽実議員。質問1。加齢性難聴の補聴器購入費助成制度創設について。問い。全国での実施自治体の数は。答え。高齢者の難聴は、介護予防や生活の質を維持していく上でも適切な対応を図ることが重要である。現在、何らかの公的支援を実施している自治体は、東京都を中心に100を超えており、府内においても貝塚市が実施するなど、全国各地に制度が広げられつつあると認識している。問い、当市での検討の進捗は、答え、国や府において公的補助制度の創設を要望しているが、国の研究や他市の動向を注視しながら、対象者や財源の確保等について検討を進めていく。質問2、地域脱炭素移行、再エネ推進交付金を得ての CO2 の削減施策について。問い、令和5年度予算に補助金が計上されている。その内容及びいつ頃から市民や事業者に周知・募集が始まるのか。答え、令和5年度については民間事業者向け及び個人向けの住宅への自家消費型の太陽光発電設備等の導入に対し、補助金の交付を予定している。公共施設に対しては、第三者所有モデルを活用した自家消費型の太陽光発電設備の設置を進める。補助制度の開始時期については、令和5年夏から秋頃を予定しており、運用にあたってはエネルギー事業者とともに、補助制度の周知に努めたいと考えている。質問3。路上喫煙行為の制限の区域指定を通勤者と児童生徒の登校が重なる道路に広げるべきでは。質問4。市道三日市多幸線、通称吉屋峠の危険な箇所だけでも防護柵の設置を。これで声の河内長野市議会だより第105号を終わります。次回は令和5年9月初旬に6月第2回定例会の模様を編集してお送りします。今回の内容についてご感想、ご意見などありましたら、河内長野市議会事務局、郵便番号 586-8501、河内長野市原町1-1-1、電話 0721-53-6523 までご連絡ください。制作、河内長野音訳サークル愛。音声訳、葛本恵美、丸瀬和子。構成、佐藤貴美子でした。それでは、次号まで、お元気で、さようなら。